プログラム変わりまして、次のプログラムに行かせていただきたいと思います。先ほどありました通り、日本のルールは JPNIC の方で、管理、維持管理して、我々のコミュニティで、ルールを決めてますけども、じゃあアジア地域のルールはというと、先ほど話があったように、APNIC というところでアジアパシフィックのルールが決まるわけですけども、その団体のですね、年に、1回の会であります、アプリコット、APNIC という会議がありまして、そこにフェローシップとして、ご出席いただきました、東京工科大学の村田さんに、フェローシップの体験談というものをしていただきたいと思います。はい。これは、JPNIC さんが公募して、費用を一部、ほとんど全額。ほとんど全額負担して、学生さんだったり、企業の若手さんだったりを、意識的にこういうプログラムに、行っていただこうということを継続的にやっていただいておりまして、我々、このコミュニティとしても非常に大事な活動だと思っております。はい。はい。じゃあ、よろしいでしょうか。じゃあ、ぜひ、リモートの方もいますので、マイクの方で、お話をいただければと思います。それでは、村田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。ということで、ご紹介預かりました、東京工科大学の今、学部4年をやっております、村田と申します。今回、こういう JPOPM、貴重な時間をちょっと使わせていただきまして、アプリコット2026年に参、のフェローシップで参加してきた時の、参加報告、JPNIC の中で行ったものをベースに少しお話しできればいいかなと思っております。よろしくお願いします。はい。目次こんな感じになっております。参加したセッションについて、特に印象に残ったセッションをいくつかご紹介させてもらえればなと思っております。はい。軽くちょっと自己紹介させてください。改めまして、東京工科大学の村田浩志と申します。趣味としては、サークルとかコミュニティ、サークルの方と、あとホームノックというボランティアの団体で AS を運用していたり、あとはイベントとかの、最近ですと、ノックとかって言われたりするんですかね。ジャノグであったり、いろんなところの、Wi-Fi 構築のボランティアをやっていたりします。で、意外と海外が7年ぶりだったりしております。はい。改めまして、アプリコットの概要です。皆様知ってるよという方が多いと思いますが、アプリコットとは、はい、アジア太平洋地域のネットワークのオペレーターのサミットです。で、APNOG という、アジアパシフィックの、アジアパシフィックネットワークオーガナイゼーショングループによって運営されています。で、年に一度行われておりまして、2026年はインドネシアのジャカルタで行われておりました。で、参加したのが、イベント自体は2週間ぐらい行われるイベントなんですけど、前半の方が、ワークショップみたいな感じで、後半がなんかプレゼンテーションであったり、セッションの、なっておりまして、我々は、私は後半の方から、後半の、セッションの方から参加させていただきました。よいしょ。で、参加したセッションずらっとあるんですが、ここら辺はすべて APNIC の YouTube の方から、全部無料で見ることができますので、ご興味ありましたら、ぜひご覧いただくと面白いと思います。では、ここからいくつか印象に残ったセッションについてお話しさせてください。最初一つ目が、フェロースキルワークショップということで、初日、まるっと1日を使いまして、アプリコット自体、これ、日本だけではなくて、APNIC からもフェローシップで参加している、みたいな方々と一緒に、アプリコット自体がどういうイベントなのか、であったり、あとは英語のスピーチの方法であったり、ボディーランゲージの使い方であったり、あとは実際に議論を行ってみよう、みたいな感じで後半は行ったりと、この、IP であったり AS とかを担うポリシ、リーダーとして今後なっていくのにどういうスキルが必要だよとかいったところをメインで、スキルをワークショップという形、ワークショップ形式で学んだということになります。私は正直な話すると英語がそんなに得意ではないので、翻訳アプリとか使いながら頑張ってコミュニケーションを取っていたんですけど、やはり後半の議論ってなると皆さんバンバンもう、だんだんコミュニケーションが取られていく中で結構ついていくのがしんどかったなというのが正直な感想だったりします。ただ自分なりに意見を言ったり、なんか違うんじゃないかなみたいなことを言ったりとか、そういったところちゃんと議論に関われたのは一つ良かったかなと思っております。はい。 では続いて、エピニックグローバルレポートということで、まあ、エピニックであったり、各 RIR などが、集合しまして、各現在の活動などについて報告がありました。他にも、ポリシーに関しては、ICP2 など、団体の、NIR、RIR の、ポリシーであるの改定についての紹介等もありました。個人的に特に印象に残っていたのが、アフリニックさんの方から、の発表が特に印象に残っておりました。アフリニックさん、去年より前は結構ちょっと、いろいろ問題があって、機能不全があったところが、まあ、3年ぶりに活動を再開したよという話があったり、僕自身がこういうインターネット、IP ポリシーとかに興味を持った理由っていうのが、このアフリニックの、が結構今大変なことになってるよという話を伺ったからっていうのもあって、まあ、確かに、IP アドレスってどこで管理しているんだろうなっていう疑問を持った一つの要因であったので、まあそこが解消して、また新しい、EC メンバー、メンバーが決まったというのは一つ、すごく印象に残りました。よいしょ。はい。続いて、AP ニックの IPv6 のデプロイメントというセッションでございます。こちらに関しましては、アジア圏の IPv6 の展開であったところに注力して、各事業者であったり、各に、NIR であったり、RIR が、V6 のデプロイ状況について説明をしていくというセッションでありました。まあ、この中でいろんな方々が喋っていたんですけど、一つあったのが、この中国にあるションガン市という、都市の IPv6 オンリーネットワークを実装したよというお話がすごく印象深かったです。まあ、ここでは、この都市ではもう都市内がすべて V6 のネットワークだけで作られていて、まあ、例えば衛星であったり、道路、あとは信号とかそうですね。信号であったり、あとはスマートホームなどを、まあ、V6 だけで実装したよという都市の紹介がありました。まあ、都市全体としても国家としてですかね、デジタルツインシティを目指して実装を進めているよという話がありました。まあ、こことはちょっと関係、あと別の話ですが、まあ、どんどん諸外国の地域も V6 の進出が進んでいる中で、日本は、まあ、高いのですが、ちょっとずつ頭打ちになってきているよねという、ちょっと現実も、まあ、思いながら V6 っていうの、V6 の移行は進めていかなきゃなというのは、改めて思いました。まあ、この余談なんですけど、このアプリコットの後に、コミュニティでやっていたエース、一応 V6 はもらっているんですが、全然デプロイを進めていなかったので、後で、ズバババッとデプロイを進めていて、まあ、今はある程度進んでいるという、そんな状況だったりしております。はい。よいしょ。はい。まあ、続いて、まあ、AP ニックルーティングセキュリティシグディガス。これはルーティングセキュリティ。まあ、RPKI だったり、ROA、ROV など、まあ、そういったルーティングのセキュリティに関するセッションになっておりました。まあ、ここ、まあ一つ特徴としては、アスパーと呼ばれる、RPKI の属に利用して、今までの ROV とか ROA よりも強固なものを作っていこうと、といったものでございまして、まあ、ラックニックであったり、ラテンアメリカですね。ラックニックやエーリン、ライプであったりところではすでに提供が始まっていて、AP ニックもう間もなく始まるんでしたっけ？すいません。確かでいう状況であります。で、まあ、これに付随しまして下の方、ラックニックのエースとか IP アドレスの不正広告の実際の例が紹介されておりました。こちらの方は、まあ、すごくこれは、一番心に残ったというか、イメージがすごい強かったセッションで、実際に、ラックニックのアドレスが不正に一定時間広告されていたよという事象の紹介、まあ、調査のレポートでありました。最初の、実際これは不正広告するにあたって別の、まあ、悪意のある方が、この ISP 担当者と身分を偽装して電子メールを送って、メールで交渉をしてしまって、あとは、いわゆるレターであったりを偽装して、メールでやり取りをして、不正にフィルターを解除させたといった事象になっております。まあ、やっぱり、ネットワークであったり、エースとかを勉強していると、人と人のコミュニケーションであったりで進んできたというのは、なんとなく実感として持っているのですが、やはり、こういう最近やっぱ AI とかで、 どんどんメールとかの精度が、偽のメールの精度ってどんどん上がってるじゃないですか。皆さんも実感していると思うんですが、まあそういったところで、人と人で、まあメールを介したコミュニケーションというのが基本的に信用できなくなっている時代なんだなというのを、ちょっと感じました。どうしてもまあ、ちょっとずつこれを仕組みによって防ぐ、署名であったりで防ぐっていう技術に少しずつ発展、変わっ、もう少しずつというかもう変わっていかなきゃいけない時代なのかなというのは思いました。よいしょ。ということで、はい。まあ、アプリコットに参加してみてということで、まあ、海外の方々とインターネットの議論ができたというのはすごく面白かったです。まあ、ジャノグであったり、国内のノグであったりで、日本の方々、日本の事業者であったり、コミュニティの方々とお話しすることというのは多いんですが、海外の方々と喋るという機会はなかなかなかったです。特に今回、まあ、アプリコットの多く、フェローで来ている方々も、若手のネットワークエンジニアであったり、基本的に学生というよりか、社会人、ネットワーク、この地元の企業で ISP 事業やってるとか、そういった方々が多かったので、そういう方々とこう、この各国のネットワークの問題点であったり、どうしたいとか、そういった議論ができたというのがすごく面白かったです。そして、まあ、改めて日本のネットワークの技術力の高さというのは実感しました。ネパールの方が、ネパールだったっけな？そうです。確かにそう、ネパールの方と結構仲良くなったんですけど、なんかインフラはすごく JICA を使って国のインフラができたんだよ。すごく日本には感謝しているよとかいう話を各国の方々からすごいされて、いや、なんか日本の技術力というかこの辺のっていうのはすごく高いんだなというのを改めて感じました。まあまた、ここのスライドにはちょっと書いてないんですけど、結構多くの国だと、AS を取ったりするのに、まあ免許が必要。いわゆるネットワーク事業をするのに免許が必要だったりするから、コミュニティだと作れないんだよね、という話を結構伺います。まあ日本、いや、アジア圏からすると日本っていうのは、基本的にまあ、ルールさえ乗っ取っていればコミュニティであったり、まあ、比較的柔軟に AS を取ったり、PR アドレスを取って、AS の勉強ができたり、AS を活用するといったことができるのは、結構ありがたいことなのかな、というのを、改めて感じた次第であります。まあそして、まあルーティングセキュリティの情報が入手できたというのも一つ大きいです。先ほども申した通り、ラックニックの方で、今私卒業研究やってるんですけど、卒業研究でここら辺のルーティングセキュリティ周りの研究をやっているので、実際に、まあ、結局、なんかまあ、軽くネットワークをやってると、まあ、エースのメールとかでフィルターとかを設定すれば、基本的に不正広告ってされないんじゃないかなというのを正直思っていた節がありました。ですが今回具体的に、この例えばメールの偽装であったり、偽装したメールを送り合うとかっていうことで、実際に不正広告ができてしまうということも一つ感じまして、まあやはりここら辺の技術は今後発展させていく必要がすごくあるんだなという、そことを感じました。まあ、改めてになりますが、ルーティング、インターネットっていうのは人と人の関わり、ピアリで積み上がってきた一方で、それが脆弱なポイントにもなってきているのだな、ということを、改めて感じました。よいしょ。はい、まとめです。まあ、今回、アプリコット2026年に参加していただいて、参加させていただきまして、技術的な知見よりかは、まあ、だけでなく、海外の方々のコミュニティであったりに参加できたというのはすごく大きかったです。海外の方々と喋ったり、海外のインフラについての生の話を聞ける機会ってそうそうないと思います。そういったところが現地で行って、現地の方々と一緒にちょっとお酒を飲んだりしながら話すというのは、やっぱりフェローシップで行って初めて体験できる経験かなと思いました。まあ、今回をできたつながりをもとに今後交流を広げていきたいなと思っております。まあ、ここにはちょっと書いてなかったんですけど、来月ですかね。来月のちょっとフィリピンノグには、団体の方から参加させていただいたりとか、今後こういったアプリコットでできた関係をもとに今後いろんな海外のコミュニティであったりと、つながりを持っていきたいなと思っております。ということで、まあ、最後にですが、今回の支援プログラム開催していただきました JPNIC 様や、スポンサーをしていただきました JPIX 様に、まあ、一つ感謝を述べさせていただいて、今回の発表の結びとさせていただきます。本当にありがとうございました。以上で発表終わります。ご清聴ありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。何か皆さんからコメントとか、お前これはどうなんだみたいな話があれば、心温かいツッコミをお待ちしておりますが、いかがでしょうか。まさん、エース番号いくつですか？
待てよ。ホームドックが591、5915で、15286号かな。がサークルの方でやっております。はい、ちょっとこっちは細々とやっている感じですが。
はい。ぜひ皆さん、V6 でピアノ、リクエストしていただけると。
はい。
よろしいかなと。
よろしくお願いします。あんま商用 IX とかでは繋いでないんですけど、サークルの方は、なかなかですが。
はい。リモートピアノ。あ、どうぞ、お願いします。
ありがとうございます。すごくいい発表で、ちょっと興味深く感動しながら聞いてました。全然質問と関係ないんですけど、バッティックですか？着てらっしゃるやつって。
はいはいは
い。いや、行かれた時に買われたんですか？
これはアプリコットで、各参加者に提供された。
ああ、そうなんですね。
まあ、せっかくですし、まあ、今日が来てきて。
あ、いいですね。開催場所の雰囲気が現れてて。
結構涼しいんですよ。軽くて涼しくて、ちょうど最近暑いので、はい、いや、助かっております。
ああ、素敵だなと思いました。
ありがとうございます。
すいません、ちょっと質問というか、ご意見ちょっとお伺いしたいなと思ったことがあって、先週、ジャノグ 57.5 っていうミーティングで、ちょっと発表させていただいたネタがあったんですけど、国際カンファレンスが今、かなりの割合で東南アジアで開催されてるんですね。で、このエピニックとかアプリコットだけじゃなくて、他の、まあ、いわゆる IPK と言われてるネットワークのエンジニアリングの人たちが行くようなカンファレンスって多くが東南アジアもしくは南アジアとかの方で開催されてて、で、今すごい円安じゃないですか。で、航空券も上がってて、こう国際交流する機会ってすごく減ってきてるなというふうに感じてまして、で、まあなかなかこう日本とかここの、まあ近くで行けるところ、例えば韓国とか台湾なら、まあ、LCC とか使うと結構安くで行けるんですけど、そういう近隣でのイベント開催が減ってるのって、ちょっと機会損失のような気がするなとは思ってるんですけども、こういった国際交流ってもっと日本でもあるべきだとか、その一定感じられたことで、これから、日本としてどうすればいいのかっていうのもしお考えがあればお聞かせいただきたいなと思いました。
ありがとうございます。そうですね。まあ、まあ確かに円安とかで結構移動費も高くなっているというのは多分そうで、こう、フェローシップで行かせてもらえるぐらいで、学生が自費で行くというのは正直しんどいのかなとは思っております。まあ、その中でも、まあ例えば、台湾だったり TW、台湾ノグとか、まあ、KR、韓国も KR ノグがあったりとか、まあ、近くに行ける地域にもノグはやってますので、まあそういったところに、まあなかなか一人で行くというのはしんどいものがありますが、学生でも、まあ行けるところにの海外ノグというのはあるのかなと思っております。で、そうですね、日本国内でそういったイベントをやるというのは、まあ、すごく大事なことだと思っております。来年でしたっけ？大阪の方でピアリングの、イベントがあったり。
今年ですね。
あ、そう、今年ごめんなさい。今年でした。
は
い、
11月です、
はい。失礼しました。とかがあったりと、まあ、国内でこういったことをやるというのは一つ大事なことだと思っております。ノグに関しても、まあ、今回の、エピニックであったり、アプリコットであったりというのも、まあ、日本国内で、日本のネットワークについて海外に発信する、アジア各国で発信する場でもあると思っております。まあ、実際この、インドネシアで、の、まあ、セッションの多くは、インドネシアの事業者さんがどういうことをやっているようであったり、この国のネットワークの問題点とかが多く議論される場面がありました。まあ、そういった中に日本国内、日本のネットワークというのを話題として、この議題として、皆さんと各国と揉んでいくというのは、一つコミュニティとしては大事なことなのかなと思っております。
ありがとうございます。
はい、ございます。
あ、ジェピニックの前村ですね。村田さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
会期中私も言いましたが、会期中の興奮も、フェローシップの、報告会の興奮もなんか蘇ってきて、こう、ぐっと来ていましたけど。皆さん、ご覧になっていただいた通りですね、とってもいい経験していただいたと思っています。このですね、海外、国際会議参加支援プログラムって言いましたっけね。フェローシップの方、毎回、 アプリコットをエピニックミーティングでやっております。次は、香港がアプリコットでやりますんで、また、若干名、派遣するというふうな見通しになっています。こんな感じで帰ってくるというのが、見えてるということなんで、ぜひともですね、若い方々にですね、お勧めしていただければと思います。次はのエピニックの夏のミーティング、9月のミーティングはムンバイでありまして、常に2名の派遣が決まっておりまして、今準備しているところです。そんな感じで、皆さんにも、いろいろとお声掛けいただければなと思います。よろしくお願いいたします。
本当にとてもいい経験ですので、ぜひ、よろしくお願いします。
はい。それでは皆さん、どうもありがとうございました。今一度拍手お願いいたします。ありがとうございました。まあ、やはりその、アジアというコミュニティの中で、日本のその通信インフラ業界を、代表して意見を言えるような、若い方々を、育成していくというのは、業界に関しても非常に重要なことだと、我々も思っておりますので。まあ、アジア人、英語下手っぴなんで、最初のエントリーとして、お話をしに行くのは、すごくいいんじゃないかな、というふうに、正直思っております。